ここからは地域に出張特別番組をお送りします。この番組は市内の地域を巡り、防災に関連した事業や各地域が主体で行っている様々な取り組み、また特色のあるイベントなどの会場に伺って公開収録や公開生放送を実施しています。ラジオから発信をテーマに、よりたくさんの皆さんにレディオ湘南を知っていただきたいとの思いも込めてお送りしている特別番組です。この番組は藤沢氏がお送りします。ナレーションを担当するのはワラバランスです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、僕たちもね、地域に出張を担当させてもらうようになって3年目ですかね。
そうですね、それぐらいですね。
ですね。久々ですね。
久々ですね。この番組をねやらせていただけるようになってからもうやっぱ防災意識もね、だいぶ高まってきてるんで。
そうね、家になかった防災グッズがお互い増えて。
そう、増えてね、
来ましたよね本当にね。
もう何、水の貯蓄から、
はいはい、
もう今はもう簡易トイレまで。
そうなんだよね。
そうそうそう、
本当にここで学んで知ったことを実際に生かしてるんでね、
う
ん、
そう、もう全てね、もうこのレディオ湘南さんのおかげでね、
でも本当にそうだから
な。そうそうそう、ありがたいよね本当に。
いやもう支えられてますね私たちね。初めて今日ここで聞いてくださってる方もいるかもしれませんけども、
はい、
月曜日にはね僕たちはショーの時間という16時から生放送のラジオもやらせてもらってまして、
はい、もうありがたいよねあれもね。
他にもねラジカルナビもやってますね。
ああ確かにね、
スペイン語講座というのもやってますし、本当いろんな番組でレディオ湘南そして藤沢には携わらせてもらってるんで、
はい、
今後もねいろんなことを勉強できればなと思います。
はい、皆さんと一緒に成長していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
素晴らしい一言です。今年度最初の特別番組地域に出張の放送になるんですけども、
はい、
今回はですね9月14日土曜日に秩父宮記念体育館で行われた救急フェア2024救命講習、キュンとする街藤沢、あなたが守る応急手当で救える命についてご紹介します。
はい、
大切な家族や友人の命を救うために、ぜひとも参加し救命の技術をマスターしましょうということで、
はい、
中学生以上で藤沢市内に在住、在勤、在学の方を対象に開催されました。
なるほど。
当日は医師の講話や AED の使用を含んだ心肺蘇生法の講習が実施されて、応急手当を学ぶことができる内容でした。
はい、
受講された方に普通救命講習の修了証が交付されました。
あ、そんなんもらえるん
だ
ね。
へ、万が一の事故や急病の時、救急車が現場へ駆けつけるまでのわずかな時間が生死を左右する大切な時間です。
はい、
救命講習などに参加してそういった場面にあった時に行動できるようにしておきたいですね。
なるほどね、
ということでございます。
大事なことだね。
いや、分かってはいるけど、知ってはいる、聞いたことはあるけど実際にってなると、やっぱこう体が動かなかったりするもんだから、こういうところでやっぱり常にというかたまにでもいいから練習というかね、講習受けておくことで、きっといざという時に体が自然と動くようになると思うんで、僕らもねいつかこういうのをまた講習とか受けたいですね。
こういう AED は使ったことない。
AED ないですね。
高校生ぐらいの時にね習ったけどな、確か
基本的な使い方とか。
そうそうそうそう、なんか出たての時あったじゃん、なんか駅に急になんか設置され始めてぐらいの時に一回習ったことあるけどね、今使えって言われたら難しいかな。
だからこういう場所に行くことで、
そうだね、
分かることもねあると思うんで。
はい、それでは関係者のインタビューをお届けしていきます。
はい、
はじめに鈴木恒雄藤沢市長のインタビューをお送りします。今回の救急フェアの開催について伺いました。レポーターは川野葉月です。それではインタビューをお聞きください。
まずは鈴木恒雄市長にお話を伺います。市長、今日よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
まずはですね、救急フェア2024の開催について市民の皆様へメッセージをよろしくお願いいたします。
そうですね、今年もね大勢の方が応募をいただきました。本当に嬉しい限りでございます。特に皆さんからね要望の大きかった乳児とかね、あるいは小児に対する心肺蘇生法のことを実行したいというねニーズもありましたので、私は藤沢市民病院の救急救命センターの副センター長、そしてまた小児救急にね詳しい福島先生が講師としていろいろお話を伺えるということで、これはまたとないね機会ですので、ぜひお話を聞いて実践することがあれば役に立ってほしいなとこのように思っております。
今回のフェアでは実際に現場で携わっている先生からのお話も聞けるということで、本当に貴重な機会となっていますね。 まだ今回は救急ということで、もう目の前に倒れている方とかがいた時には救急車などを呼ぶことがあると思うんですけれども、昨年の救急車の出動件数が過去最多を更新したと聞いております。市民の皆様に呼びかけたいメッセージありましたらよろしくお願いいたします。
そうですね、高齢化社会にもなっておりますし、またね、猛暑続きという自然現象もありますし、年々ね、実際だけではないんでしょうけれども、救急出動回数というのが増えてきているというのが実態でございます。実際で2万8000件ということで、過去最多を更新していると。これはおよそ19分に1件出動ということで、市民から見ると17人に1人が救急搬送されているというね、数字上の結果になっております。また119番通報してから現場にね、到着するまでの時間は約8分ということで、こう長いように感じるんですけど、全国平均よりは2分短く到達しておりますけれども、これでいいということではなくて、これからどんどんもっと短縮をしていかなくてはいけないと思っておりますし、救急車が到着するまでの間にやはり適切な蘇生法を、ね、やっていただくということが、何よりも大事ではあると思っております。救急車もね、これからまだまだ増えてくる可能性がありますんで、救急車をね、それほど必要としない方も要請しますと、本当に必要な方が遅くなってしまうということもありますんで、適切なね、運用というのをこれからも考えていきたいなと。また怪我をしない予防、こういったことも大事なんで、そういった方面にも力を入れていきたいなと、このように思っております。
藤沢市内の救急車の到達時間が全国より2分短いということで、本当に藤沢市の救急隊の皆さんの努力のおかげでですね、早く救急車を呼んだ時に到着してくださるということです。皆さんのですね、適切な救急車の利用も本当に心がけていただきたいなと思います。さあ、それではおしまいにですね、市長から市民の皆様へ向けてメッセージをよろしくお願いいたします。
藤沢市民の方は救急に対する意識がね、大変高い人が多いとこのように思っておりますし、それが受講する、ね、方々が非常に多くいらっしゃるということで、延べ16万人以上の方がもうすでに受講されているということを聞いておりますけれども、いろいろ事案として救急事案で救急車が来るまでの間に、ね、約6割ぐらいの方が近くにいた人によって応急手当が行われたと、こういった事例も報告されておりますので、これをもっともっと増やしていければ安全安心な藤沢になってくるのではないかと思っているところでございます。講習を受けていざという時に助かる、ね、命、これを増やしていけるようにしたいなと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
もうぜひですね、皆さんの力で命の危機をですね、多くの皆さんで協力し合いながら救っていっていただきたいなと思います。鈴木常夫市長にお話を伺いました。市長、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
鈴木常夫藤沢市長のインタビューでした。
はい、
受講者の方が増加しているということでしたけども、これまでに16万人以上の人がもう受講しているそうで、
いやすごいね、
すごい、
それはね、
いやその一人一人のやっぱり意識がね、高くなってるんじゃないかっていうね、そういうのがやっぱ大事なんです ね
年々広がっていってるってことだからね。
そうだな、やっぱりお話の中でもありましたけど、救急車が到着するまでの時間、今約8分というふうに言われてるっていうので、全国平均より2分早いっていうだけでももちろんすごいことだし、
ね、すごいよね、
皆さんのその努力なんだと思うんですけど、その8分でじゃあそこにいる人たち、出くわしてしまった人たちが何ができるんだっていうことですからね。
本当そうだね。
もちろん救急隊の方ができるものとは違うけど、その8分間は何もしなかったのと、それとも尽力にみんなで一般の方が協力し合って何かをするっていうので、きっと助かる命の数が変わってくるっていう。
いやそうね、やっぱ初手が大事っていうからね、こういう時は ね最初の対応がね、やっぱあるもん。俺も目の前で倒れてる人見て一歩も動けない、情けない自分だなっていう、なんか言ってたね、俺って情けない大人だなっていう、あるある。そう、藤沢に来る時に、
そうだよね、
そう、電車の中で倒れちゃった女性の方がいて、もう
動けないもんなんだね。
もう動けない、何にもできない、だらしない、本当に、自分が子供の親ってのが恥ずかしい、本当に。
いや全然そんなことはないよ、
叱ってほしいよ本当、みんなに、お前はあの日動けなかった人間だなって。
でもその意識が、
いやお前も強く言ってくれ、俺、
いやいやいや大丈夫大丈夫俺はそんな責めないけども、でも、きっとそこで気づけて次に生かすというか、
はい、
これじゃダメなんだ、動けないんだ俺はっていうことを
反省しました本当に。
そうだよな、知っとかなきゃ動けないっていうのは、森田がやっぱこの体を持ってね、
はい、
経験してくれてるのでね、
はい、
やっぱこういうことを学んでやっていきたいなと思います、
はい、勉強していきますんで、
はいはい、
続いては消防局救急救命課入江さんに救急フェアの趣旨や目的について伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。
消防局救急救命課の入江さんにお話伺います。入江さん、今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずですね、今日行われております救急フェア、こちらの趣旨や目的を教えてください。
はい、9月9日を救急の日、また救急の日を含む1週間をですね、救急医療週間として全国的にですね、救急に関することを、市民の方々にお伝えして、さまざまな取り組みを行っているところであります。で、藤沢市ではですね、応急手当の普及啓発を推進するということを目的に、普段行っている救命講習の規模を大きくして、より多くの方に受講してもらおうと例年開催しているところです。
今回はどのような参加団体がいらっしゃるのか、こちらも教えていただけますか。
はい、参加団体としまして、藤沢市医師会が運営している看護学校の生徒さんだったり、藤沢市民病院の敷地内にある看護学校の生徒さん、こういった学生さんが受講していただいていると。またですね、 NPO 法人藤沢救命普及推進会の方々が講師として協力してくれています。また今回はですね、藤君が参加してくれるとも聞いています。
多くの方々が協力をして今回の救急フェア開催となっております。今年はですね、本当にたくさんの方が参加されていたんですけれども、今回は何名くらいの市民の皆さんが参加されているのかも教えていただけますか。
先ほどお話した看護学校の学生さんも含め、今回237名の受講者に来ていただいております。
数を聞くと本当に藤沢市民の皆さんですね、救急に対しての高い意識を持っているんだなということをとても感じることができます。以前もですね、開催されていたこちらの救急フェアなんですけれども、前回との違いについてまずは教えていただけますか。
はい、前回との違いとしましては、今までは成人の救命講習のみを行っていたんですけれども、市民の方々に小児や乳児に対する救命講習を受けたいというニーズが結構大きくてですね、今まで通り成人に対する救命講習ってことに加えて、小児や乳児に対する救命講習のどちらかを選択して受講できるようにしました。また今回はですね、藤沢市民病院救命救急センター副センター長の福島先生にですね、応急手当の重要性について講話していただいております。福島先生は救急医療の中でも特に小児救急の分野でご活躍されている医師でですね、成人のみならず小児に対する応急手当の重要性を聞くことができる重要な機会であるのかなというふうに考えています。
今回は新しく小児乳児に対する心肺蘇生法も学べるということで、実際に応急手当学ぶこともそうですし、その前に先生から直接話も聞けて、ここが大事なんだというポイントとかもですね、話を聞いてるからこそ見つけることができる、そういう形になっているんじゃないかなと思いました。それではですね、市民の皆様のために活動されている消防局救急救命課の取り組みであったり役割についても教えていただけますか。
はい、まず大きな役割として、市民の皆様の安全安心を守るためですね、救急隊が救命処置を行いながら医療機関へ搬送できるよう、救急資機材の管理とか救急機関の調整を行っているところです。さらにですね、救える命を救うために、救急車が現場に到着するまでの間に現場に居合わせた人が応急手当を行うということが極めて重要であるというふうに考えておりますので、市民の方の応急手当の普及啓発を推進していて、今回の救急フェアもその一環というふうに考えております。
呼んですぐに救急隊の方が来てくれるわけではないというところで、間の時間ですね、私たちがどういうことができるのか考えて動いていくということが命を救うための行動になるということで、どういう行動をしていったらいいのかっていうのを改めて考えていきたいものになっています。続いて、救命意識を高めるために私たち市民一人一人がこれから取り組むべき対策っていうものについても教えていただけますか。
はい、実は現在ですね、全国的に、藤沢市でも同様ではあるんですけれども、救急件数が非常に増加傾向にあります。で、救急件数の増加っていうのは、場合によっては近くの消防署の救急車が別の出動でいなくなって、遠くの消防署から救急車が来るということで、救急車が現場に到着するまでの時間が伸びていくっていうことが起こり得るかなというふうに考えています。 で、救急要請の中にはですね、救急車で病院に行けば早く診察してもらえるというようなちょっと誤った認識だったり、包丁で指先を切って血は止まったんだけれどもちょっと不安だから救急車で病院に行きたいとか、まあ、そんなような理由で呼ばれる方もいるのも事実です。で、こういった現状のまま進んでいくとですね、本当に救急車が必要な方のもとに救急車が遅れて到着するってことも起こり得るのかなというふうに考えていて、ほんの少し救急車を呼ぶ必要性を考えていただくだけで救える命が救える場合もあるということを知ってもらえればいいかなというふうに思っています。もちろん救急車が必要だと思ったり判断に迷うようならためらわずに119番をしていただきたいというところは最初にお伝えしたいところではあるんですけれども、
適切な利用というのを本当に多くの方に心がけていただきたいなと思います。救急車呼んでいいかなって心配になった方が活用できるものとかってあったりするんですか？
今現在ですと例えばキュースケっていうアプリがあってインストールしていただけると症状に合わせてそれが緊急なのか緊急じゃないのかとかそういったような判断をしてくれるアプリがあります。あと藤沢市でいうと藤沢安心ダイヤルっていうのがございまして、そこに電話していただければ例えば症状によって、まあ、どのような形で病院を受診すればいいのかとかどんな病院を受診すればいいのかとか相談に乗ってくれる場合もありますので、そういったものをご活用いただければというふうには思っています。
ちょっとためらってしまうことも本当にあるかなと思うんですけれども、本当に使わなきゃいけないときに電話するのをためらってしまうと本当に命がですね、はい、失われてしまう、そういうことが起こります、はい、今教えていただいた救助、はい、藤沢安心ダイヤル活用していただきたいなと思います。それではおしまいに市民の皆様へメッセージをお願いできますか？
はい、消防局としましても今伝えたような119番するの迷ったりとかそういうことも起こり得るのかなと思っています。そういったものを具体的に消防局からこんなような場合は119番してくださいとかそういったものを具体的に示せるようにしていきたいとも考えていますし、あと救急事故を予防することが市民の皆様にとっても大事なことなのかなと思っておりますので、救急事故を予防するための方策とかそういったものを示して市民の皆様と一緒に進めていければなというふうに考えておりますので、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。
救急車本当にたくさんの出動要請があるということでですね、私たちができる限りまずは予防を心がけていただきたいと思います。消防局救急救命課の入江さんにお話を伺いました。入江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
消防局救急救命課入江さんのインタビューでした、
はい、
237名の方今回は参加されたというのが、うん、
はい、
僕やっぱり何よりもすごいいいことだなと、
だいぶ多いよ237で、
うんうん、やっぱりそれだけのたくさんの人が興味を持っているということがすごくいいなと思いますね、
う
ん、
そうね、意識が高いってことだからね、
1人2人じゃやっぱりなかなかねそういうこともできないけど、うん、これだけの人がやっぱり参加して勉強してくれているっていうのがね、うん、大事なんじゃないかなと思いましたね。
やっぱね、これネットの情報とかじゃなくてね、やっぱ目の前で見てね体験したらね、うんうんうん、もうだいぶ違うもんね。
そうね、文字では分からない、
う
ん、
そうそうそう、
ことをね学べるんだと思いますね、うん、お話の中にあったんですけど、
はい、
今まではその成人の救命講習をやっていたけども今回からは小児乳児に対する救命講習も行ったということで、成人にやる場合と、
うん、
ね、小児や乳児にやる場合が違うんだっていうのも、うん、まずね、
なるほどな、考えたこともなかったわ。
そうだよね、でも言われてみればそりゃそうかっていう力加減であったりとか、例えば抑える場所だったり息を吹きかける時の力だったりとか、多分いろんなことが違うんだと思うんだよね。
全然違うもんね、
成人の体とは全く違うから、こういうこともやっぱり行かなきゃ知れないし、同じやり方やって例えばより良くなくしてしまうというかね。
そうそうそう、それはあるよね、同じ心臓マッサージでもね
多分違うからね。
そうそう、成人の人に向けたやり方しちゃうと骨折したりとかあるからね。
そうそうそうそう、こういうのもあるんだっていうのをね話聞いて思いましたね、
はい、
救急車の利用がよく昔から言われてることですけど、はい、呼んでいいのかな呼ばない方がいいのかなっていうところのラインが難しいっていうね、うん、さっきも言ってましたけど本当に必要な方になかなか行かなかったりするから、うん、これ昔から本当に言われてます。難しいね、難しい問題だと思う、う
ん、迷ったら呼んじゃうだろうな目の前でね、誰かが倒れたりしたら。
そうなんだよね、
うん、
でもそれがさっき言ってた救助っていうアプリがあったりとか、うん、藤沢安心ダイヤルっていうものがあったりするっていうことで、うんうん、分からないときどっちなんだろうっていう迷うときはこういうものに頼るっていうのも、
なるほどね、
いいんだと思うんですよ、
うん、こんなのもあるんだね、もうね、
ね、
うん、
やっぱり何でもかんでも救急車呼んじゃうとやっぱり ちょっと迷惑になってしまうこともあるから、うん、まずはこれどう思いますかという聞ける場所が間に今できてくれてるっていうので、うん、こういう場所も頼りつつね。
知らなかったもんな、こんなアプリがあるなんて。
そうそうそうそう、
まあ、おそらくだけど多分やっぱ普段渋谷の劇場に出てますけど、僕らね、うん、10年目以上の芸人として。
そうですよ、
うん、800人ぐらいいるよね劇場に。
劇場はいっぱいいますよ。
一人も知らないんじゃないかな。
僕らだけです、これ。
俺らだけだよねこれ知ってるの。
僕らが今度は渋谷の劇場の芸人たちに広めていかないと、
うん、広めていかないとね。確かにね、そう大事だよ。そう、笑い事じゃないよ。
俺笑ってないよね今。笑い絶対ダメだから今回。え、笑ってないです。
笑ってなかった今なんか。
いや確かにあの芸人ほんまに知らないだろうなってそういうこと、ね、想像したかもしんない。これをだから僕らはね、一人にでも多く伝えていくっていうのは、う
ん、大事なことですね。
していきたいなと思います、
うん、はい。続いて今回の講話を担当されました、うん、藤沢市民病院小児救急科部長救急救命センター副センター長福島亮介先生に講話の内容や皆さんに伝えたい救命に大切なことなどを伺ってきました、はい、それでは福島先生のインタビューをお聞きください。
藤沢市民病院小児救急科部長救急救命センター副センター長の福島亮介先生にお話を伺います。福島先生今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
普段は藤沢市民病院に勤務されている先生ということで、普段の業務内容についてまずは教えていただいてもいいでしょうか。
僕はですね、救命センターの中の小児救急という部門の責任者をしています。市民病院ではお子さんが困ったら怪我だろうが病気だろうがいつでも救急の方で受け入れる体制ができていて、そこでメインで活動をしています。
今日は講話をですね行っていただいたんですけれども、どのような内容で行われていたのかご紹介をいただいてもいいでしょうか。
救命講習というところでお話をさせていただいております。で、救命講習というのは心肺停止、いわゆる心臓が止まって呼吸をされてない方に対してどのような処置ができるんだろうということを学んでいただく講習になってます。多くの場合はどうしても高齢者の方が多いので心臓に原因があったりっていうところで心臓マッサージ、あとは AED っていう電気ショックを与える機械の重要性をお話しさせていただくのと同時に、僕の専門である小児、特に乳幼児で小さいお子さんの場合には心肺停止っていう状態に至るには呼吸が問題であるということが非常に重要であるので、そこをお話しさせていただいて、それに対する対応が非常に重要だよということを伝えさせていただきました。
子どもになると対応しなきゃいけないことが違うっていうことは福島先生のお話を聞くまで知らなかったっていう方も多いんじゃないかなと思います。具体的に小学生と乳幼児でどのように違いが出るのかも教えていただけますか。
お子様のいわゆる心肺停止そのものってそんなに多くはないんです。全然少ないんですが、いわゆる赤ちゃんは息が苦しくなって最終的に心肺停止に陥ることが非常に多い。なので蘇生の時には人工呼吸というのは非常に重要になります。一方で小学生以上になっていくと呼吸が原因のこともあるんですが、やはり心臓そのものが原因で心肺停止に至るということが非常に多くなってきます。そうなると心臓マッサージ胸骨圧迫だけではなくて AED というものが非常に重要になってくるということをお話しさせていただきました。
知らないと大人と同じ感覚で子どもにも対応してしまって、対応がそうじゃない方が良かったということがですね、もしかしたら起こりうるかもしれないということで、心臓マッサージはもちろん小学生も乳幼児も大切ということなんですけれども、乳幼児は特に人工呼吸の方が大切なんだよということを覚えていただきたいと思います。またですね、市民の皆様へご救命ということで伝えたい大切なことっていうのも教えていただいてもいいですか。
ご家族が倒れたら知らなくても身を見よう見まねで心臓マッサージしたりとかすぐに119番されると思うんです。そういう場面っていうのは路上だったりとかいろんな店舗でも起こりうる話であって、そういった時に直接触れて何かをしてくださいっていうのはなかなか難しい面もあるので、見て見ぬふりをしなくて119番をしてくださるだけでもその方の命がですね助かる可能性が高くなるので、ぜひ119番だけでもいいので、苦しそうにしている方、倒れている方がいらっしゃったら速やかに連絡していただけるとありがたいです。
自分ができる範囲でですね、まずは行動していただけると命を救う可能性が高まるということで、多くの方にお願いしたいものになると思います。普段から私たち市民一人一人が取り組むべき対策などありましたら、こちらについても教えていただけますか。
今回救急フェアの中で救命講習を開催しておりますが、救命講習はいろんなところで開催しています。いわゆるその心臓マッサージだ、人工呼吸の仕方だ、 AED の使い方だったりとか、一度やっぱり耳にする、実際手を動かしてやってみるだけで全然違うので、やらなければ忘れてしまうし間違えてしまうこともあるんですが、そもそもやり始めなければできるようにはならないので、受講できるチャンスがあれば構えずに受講していただけるとですね、非常にありがたく思っております。
まずは一度参加してみるということをお願いできればと思います。さあ、それではおしまいにですね、市民の皆様へメッセージをよろしくお願いいたします。
見て見ぬふりをしないということは一つ大事かなと非常に思ってます。こういう講習を受けなくても119番に連絡することはできますし、仮にですね、こういった講習を受けて学んだこと全部ができなくても一つでもやれることをやっていただく、今日も含めて非常に多くの方が今まで藤沢市内でも救命講習を受けていらっしゃってますので、周りに必ず受けた仲間がいらっしゃると思うんです。そうすれば役割分担をして結果的には全てが揃うという形になりうるかなと思うので、その場で今できることを確実にやっていただければ、完璧じゃなくて構わないので、その一歩が非常に重要かなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。
自分が一番最初に見たから全部自分でやらなきゃいけないという気持ちじゃなくてですね、仲間を集めるというところで皆さん力合わせて命を救う行動ということをですね、やっていただければと思います。藤沢市民病院小児救急科部長、救急救命センター副センター長の福島亮介先生にお話を伺いました。福島先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤沢市民病院小児救急科部長、救急救命センター副センター長、福島亮介先生のインタビューでした。
はい、
見て見ぬふりをしないこと、本当に大切ですね。なんかね、
いや、気持ちはわかるんだよな。なんか例えばこの自分がそういう知識あったとしてもね、勇気出ないっていうかね。
わかるわかる。言葉がね難しいけど、なんか動くのが、テレックス、なんて言ったからいいのかな、恥ずかしい。
日本人
だよね。
めっちゃ日本人。
そう、でもね、だから、まあ、自分らにも今言い聞かせてますけど、誰か一人がやればきっと周りが動いてくれるし、そのまた周りを見た誰かが動いてくれるしっていう、この輪を作るじゃないけど、まず一人目、一歩目、難しいのは分かるけど、俺らも含めその行動を取りたいよね。
路上ミュージシャンの、
路上ミュージシャン、
チップと一緒か。
路上ミュージシャンに対するあのお金入れてあげたいけど入れられないから、誰かが入れれば入るよ。
誰かが入れたらあの集まり始めるっていうね、あの理論か。
あの理論なのかは分からないですけど。
なるほどね。
でもそうね、なんかこう動けないのは分かるんだよね。
分かるよ、本当に分かる。
でもそれじゃダメなんだよっていうお話だったから、今一度肝に銘じたいなと思ったし、あと全部できなくていいって言ってたじゃないですか、ね、一つでもやれることができる、やれることをするのが大切だっていうふうにおっしゃられてましたけど、例えばじゃあ目の前で誰かが倒れてしまったっていう時に、じゃあ心臓マッサージは分からないとか、人工呼吸できないってなっても、じゃあ僕は男性だ、力はあるかもしれないってなると、その方をじゃあ動かした方がいいならば担いであげることはできる。
確かにね。
そしたらここでまた学んでた方がいたとしたら、人工呼吸ならできるとか。
そうだよね、みんなでね、助け合えればいいってことだからね。
そうそうそうそうそう、みんなで協力してっていう、全部が全部自分でやらなきゃいけないってことじゃないなっていうふうに思いますね。
ねえ、あとこのお子さんっていうのがね、難しいよね。
ああそうね、お話また出てましたね。
やっぱね、なんか自分のね、言えないもんね、言葉にできないからね、体調の悪さとかを、
どういう状態ですとかが言語化できないよね。そうね、それを見た時にどこまで組んであげられるか、分かってあげられるかっていうところ。
大人より勇気出ないかもな、人様のお子様が何かあった時に。
そうだね、
自分の子供でも動けないのに俺。
なんだいや、気持ちはわかるよ、そりゃね。なんだ、熱か風か、どうした、コンコン言って泣いて、なんだってなるよな。
もうテンパってるだけよ本当に。
でもそういう時の対応とかもお話聞けたから ね、
ありがたいね。
参考にしていきたいと思います。
はい、
それでは一曲お送りします。
君もいつの日かこの街で夢を見つけられるといいね。おいでよ、きっと迎えに行くよ。胸をキュンとさせる
域に出張特別番組をお送りしています。今日は9月14日に行われた救急フェア2024の様子をご紹介しています。
はい、続いて藤沢市立看護専門学校教務課丹治直志さんにどのような思いで参加されたのか、その思いなどについて伺ってきました。はい、それではインタビューをお聞きください。
藤沢市立看護専門学校教務課の丹治さんにお話を伺います。丹治さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。藤沢市立看護専門学校教員の丹治直志と申します。よろしくお願いします。学校での担当は基礎看護学と成人看護学というものの講義と実習を担当させていただいています。また学生の学習環境を整えるための ICT 教育の担当もさせていただいております。
今回の救急フェアなんですけれども、皆さんはですね、どのような思いで参加されたのかも教えていただけますか？
いくつか動機はありますが、私は今回本校から参加する3年生の担任をさせていただいております。担任として学生と同じ体験を共有したいという思いで参加させてもらいました。また2つ目は、自分が病院勤務だった頃から救急蘇生研修のインストラクターをやっており、現在も業務として藤沢市民病院の救急蘇生コースに携わらせていただいております。その中で市民の救急要請に実際に応じる救急救命課の方々がどのように日々の活動を行っているのか、また一時救命の主義と普及の活動の実際を見たいという思いで参加させていただきました。
先生は今日参加されている学生たちの担任をされているということで、学生たちどのような様子で参加されているなって先生から見て感じますか？
最初かなり緊張はしているなと思うんですが、自分たちの役割を考えながら主体的に参加しているなと思って見ておりました。
今日は学生たちが市民の皆さんに混じって救命講習参加をされていました。今回の救急フェアは救命講習を成人のものか小児のものか選択することができるんですけれども、内容っていうのは学校の方で決められたものを皆さん参加しているっていう形になってるんでしょうか？
小児成人の方のどちらに参加したいかというのは、学生が自分たちで希望をする。で、特に成人だったりとかは学校の中でカリキュラムで学んでいますが、小児っていうのは講習はやっておらず、不慣れなところもあるかと思いますが、強い希望を持って参加しているかなと思って見ています。
小児選択されている方は自分で小児がやりたいということでこの救急フェアに参加されているということです。丹治さんが勤務されている藤沢市立看護専門学校なんですけれども、救急という観点で担う役割っていうのはどのようなものになるのか教えていただけますか？
本校設立時の趣旨である藤沢市の医療に貢献できる資質の高い看護師を養成するにのっとり、藤沢市という地域で看護師として活躍できる人材を育成していくことだと考えています。また藤沢市立看護専門学校は地域の基幹病院湘南東部地域の三次救急を担う藤沢市民病院に隣接し、卒業生の多くが就職するということもあり、救急医療を担う看護師を育てることも役割の一つであると考えています。
それではおしまいにですね、市民の皆様へメッセージをよろしくお願いいたします。
藤沢市立看護専門学校は一律の学校であり、市民の皆様の協力のおかげで運営していくことができているため、少しでも地域貢献できるよう努力してまいります。今年度のオープンキャンパスは終了しましたが、学校説明会はまだ開催していますので、ぜひご来校いただければと思っています。
藤沢市立看護専門学校教務課の丹治さんにお話を伺いました。丹治さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
藤沢市立看護専門学校教務課丹治直志さんのインタビューでした。
はい、
先生をやられてるということで、うん、僕ねよく思うんですけど、例えばこういう看護師の方、他にもじゃあ日本の平和を守る警察官の方とか、うん、こういうとても必要なお仕事にずっと憧れてとか、うん、なりたいと思う人がこの世にいてくれることに僕はすごく感謝しなきゃいけないって思うんです。わかる？なんか僕らはじゃあその芸人という仕事に憧れてしまったんで、こういう仕事今してますけど、絶対に必要じゃないですか。人の命を守るお仕事だったり、うん、安全を守るお仕事だったり、ずっと常に時代は変われども、そこを目指す子供たちが生まれてくれて、大きくなってくれて、目指してくれてるっていうことがすっごいありがたいなって。
いや、ありがたいよね、それはもちろん。
絶対に
もちろんありがたい
です。そんなことないんだけど、じゃあいつかそれに憧れる人が途絶えてしまったら誰もならないなんていう世界が訪れてしまうから、いや、これはなんかすっごい当たり前のことなんだけど、そういうお仕事をやろうと 思える人がいてくれることがね、僕すごいなって。
いや、ありがたいよ。感謝しなきゃいけない俺らなんて。
でしょ。
特に芸人なんてもう一番最後なんだから。
一番最後だよ、
ね、平和じゃなかったらできないんだから。
そうだよ。
そうそうそう、
もうね、
いてくれるおかげでやらせてもらってるからね。
本当に、そう、本当にそう。これよく思うんですよね。なんて言ったらいいんだろうな、楽じゃないお仕事じゃないですか。
厳しいよね。
なること自体難しいし、うん、なってからだって大変なお仕事で、いわゆる人の命を預かるだったりとか、そういう命というものと向き合うという本当に素晴らしいお仕事ですし、大変なお仕事だと思うんで、そういうところで今学んでる生徒の皆さんがね、よりまた何か学ぼうということでここに参加してくれてるっていうのは、
ね、そうだよね。そのなんか医療関係者の方だったらもうこういうことができて当たり前だと思ってたからね俺。
あ、そうだね。
小児科の方とかがジャンルが違うからさ、そこ、
はいはいはいはい、
全然別ジャンルだから、
うん、
できないこともあるからなんか新鮮に学べるみたいな。
本当に感謝ですよ。ありがとうございます。本当
全然もうこういう勉強はできないですけど、一回行ってみたいね。
何を？
こういう状況の時にね、すいません、
お、
医療関係者です。
いや
え、目撃したことある？俺あるけど、目撃したこと
あるんだ。
いや、あるある。
へえ。
街で倒れてる人にがいて、
うん、
やっぱみんなざわざわするだけじゃん、
動けない。さっき言ってた状況だよな。本当、
女性走ってきて、医療関係者です。
へえ。
心強かったよあの時。
ほんまよね。
うん。
俺らはもう今後なかなか難しい、そのセリフを言うことはないかもしれないけど、
うん、ないよ、どこ行ってもないって。
いや、そうよ。
盛り上がってないの、飲み会とかがあってってこと？
え、
居酒屋で隣で大学生が盛り上がってて、
つまんなそうにしてる飲み会があった時に、すいません、
芸能関係者ですって言って。
いや、ダッサいなそれは。
めっちゃ嫌われる。ただただ
いらないですって言われる。
まあ、あなたいらないです、
いらないですって言われる。いや、そうかそうか、そういう人を育ててくれてるんだよ ね、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
はい、
続いて NPO 法人藤沢救命普及推進会金子さんに普段の活動などを伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。
NPO 法人藤沢救命普及推進会の金子さんにお話を伺います。金子さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、藤沢救命普及推進会事務局の金子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
まずはじめにですね、金子さんが所属している NPO 法人藤沢救命普及推進会、どのような会なのかご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、この藤沢救命普及推進会、通称ファイスと呼んでおりますが、ファイスは2005年に NPO 法人として発足した団体で、現在応急手当普及員という資格を持つボランティアの会員さんが125名所属しております。
19年活動されているということで、普段どのような活動をされているのかも教えていただけますか。
はい、主な活動は藤沢市消防局の委嘱を受けて、本日のような普通救命講習会やイベントに講師を派遣することなんですが、その他にも地域の防災訓練で来場者の方々に応急手当の指導を行ったり、実践としては藤沢市民マラソンで救護スタッフとして参加しています。救命講習の場ではブルーのポロシャツを着て、背中に大きく藤沢救命普及推進会って書いてありますので、見かけたらぜひ声をかけてください。
もしかしたらイベントを参加した時に見たことあるよという方もいらっしゃるかもしれませんね。さまざまな活動をされているということなんですけれども、今日の救命フェア2024にはどのような思いで参加されたのかも教えていただけますか。
はい、今日の講習会に参加していただいた皆様方には、いざっていう時に大切な方の命をつなぐ第一走者になっていただきたいという思いで参加をしております。突然ご家族や友人の方が目の前で倒れてしまって、心肺停止状態になってしまって、その時に何も救命手当てをしないで救急車の到着を待っていたら、助かる確率が格段と下がってしまうんです。私たちは救命講習会で市民の皆様に心肺蘇生法や AED の使い方を学んでいただいて、いざっていう時に勇気を持って救命手当てを実施していただくことによって、藤沢市の救命率の向上をすることを目標としています。
100名を超えるメンバーの皆さんが一人一人熱い思いを持ってですね、このように活動されている会があるということをぜひ知っていただきたいと思います。それではおしまいに市民の皆様へメッセージをよろしくお願いいたします。
はい、いざという時に傷病者に一歩近づいて救命手当てをする勇気をちょっとでも持っていただけたら嬉しいです。また このラジオをお聞きの方でまだ救命講習会を受講したことがないっていう方、大切な方の命をつなぐためにもぜひ受講していただきたいと思います。救命講習会は広報藤沢でも募集しておりますので、チェックしてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。
NPO 法人藤沢救命普及推進会の金子さんにお話を伺いました。金子さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
NPO 法人藤沢救命普及推進会金子さんのインタビューでした。
はい、
すいません、毎回毎回知らなかったななんて話になっちゃうんですけど、応急手当普及員の資格っていうのがあるんですね。こういう資格を持った方がボランティアとして所属している団体という、まあ本当すごいな、
今回もだから教える側で来てくれてるってことだからね。
ですね、こういう方がいるから助かってる場面がいくつもあるんでしょう。僕らが気づけてないだけで、さっき話にもあったんですけど、僕ちっちゃい頃に地元の小学校がトライアスロンの中継所みたいなねところになってて、そういうところにもきっとこういう方いたんですよ。病院のマークみたいなのがあるテントがあって、
わかる救護室っていうか、
このテントにいる人が何なのかなんて考えたこともなかったし、今でもこういうの聞くときっとこういう資格を持ってたりする方が来てくれてんだね。
そうなんだろうね。いや思ってた、確かに俺もマラソンとかで救護室あるときに、この人たちはどこから来てるんだろうっていう
ね。ちゃんとこういう会があって、
やっぱ資格持ってるね、ちゃんとした方がねいてくれてたんだ。
いやー、ありがたいですね。心臓マッサージのリズムのね音も鳴ってて、その音に合わせて練習をするっていう、ただ押せばいいわけじゃないっていうのはね分かってはいるんですけど、じゃあどうしたらいいかって言われると、
そうだね、やっぱ俺ドラマしか見てないから、ドラマでしか勉強してないから、
分かる、めっちゃそれ俺も思ってた。
で、戻ってこいがやっぱ正解だと思ってたから。
いや、そうだよね、
そのやり方が、あれやっぱドラマなんだ。あれ
ドラマだと思う。
違うんだ
やっぱりね。もちろんドラマをそういうのは参考にした上で撮影をされてると思いますけど、やっぱりリアルっていうのあると違ってくると思うんで、いやー、ちょっと俺本気で今 AED の使い方知っとこうかなって今思ってます。
あ、本当勉強し直そうかなっていう、
本当に多分ね俺触ったことないと思うよ。それじゃダメだなって今結構リアルに思ってます。
リアルに思った、刺さった、ここで、大事だよそれは。
いや、そうだな、知ってるのと知らないのじゃ違ってくるよな。
勉強してね、
やっぱり今、金子さんが最後にさ、まだ受講したことない方はぜひっていう風に言ってたから、俺ちょっと本当に思う、 AED とか分かってなきゃダメだな。いい大人なんだ僕も、
しっかり勉強して、ね、覚えて、
はい、
理解したら、教えに来てください。
あんたも行き、
教えるとなんか自分もなんか
もう一回学べるとかあるけど、
あるから、そういう勉強の仕方っていうか
あるけど、
携わり方で行くわ。じゃあ俺は、
ね、ちょっと前に行こうよ。
前に何が、
前に
自分から、
そう
わかりました、
はい、なんか知っといた方がいいです本当に、
そうだ
ね。
はい、続いて藤沢市医師会湘南看護専門学校教務副主任成人看護学教諭神林博明さんに学校の紹介や学生の皆さんの様子について伺ってきました。はい、それではインタビューをお聞きください。
藤沢市医師会湘南看護専門学校教務副主任成人看護学教諭の神林博明さんにお話を伺います。神林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめにですね、湘南看護専門学校、こちらのご紹介をよろしくお願いいたします。
湘南看護専門学校は藤沢市の大場にありまして、3年生の看護学校になります。一クラスが約40名で、規模は大きくないんですが、学生と近い距離で指導ができる学校になっております。
一クラス40人ということで、本当に学校の先生が生徒一人一人に目の届きやすいような環境で学習をされているということですね。今回の救急フェア、学生たち皆さん参加されていると思うんですけれども、先生から見て学生たちどのような様子で参加されてますか？
この参加というのは、私の成人看護学で行っている授業の中の一環として参加をさせていただいています。看護学校というところで、この先の救命措置というのもまた学んでいくんですけど、まずその最初の段階のところの救命措置というのを地域の方と一緒に学べたら交流にもなりまして、学習にもなるというところで参加を毎年させていただいています。 学校の中では座って授業を受けていると集中力が持たなかったりする学生も多々いるんですけど、学校の中では動きのある円周血圧を測ったりとか採血の練習をしたりとか、そういう授業があるんですけど、そういう時はやっぱり学生すごく楽しそうにやってるんですけど、今日より一層楽しそうに参加しているなと思って見てます。
地域の皆さんと会話をしながら一緒に勉強されているっていうのも、もしかしたら学生たちのこの楽しさにつながっているんじゃないですかね。
そうですね、とても幅が広いそうで、市民の方が参加されているのですごくいい機会になっているなと思います。
もちろん学校の中で学ぶっていうのも大切だと思うんですけれども、地域の皆さんと一緒に交流しながら学ぶっていう、こういう機会もですね、とても学生たちにとって大切なものになっているんじゃないかなと思います。湘南看護専門学校なんですけれども、学校が担う地域での役割っていうのも教えていただけますか。
はい、湘南看護専門学校は湘南東部医療圏という藤沢、茅ヶ崎、寒川町その中で働いていく人材を育てていますので、実習もその地域病院施設に実習をさせていただいてますので、そこのところで卒業して働いていく者たちを一生懸命育てています。あとは今後のやっぱ専門性を高めていただいて、自分の興味ある分野に精進していくような看護師を目指していただきたいと思ってますので、将来うちの学生たちが皆様の役に立ったら嬉しいと思って、私たちも教育をしておりますのでお願いします。
湘南看護専門学校を出た看護師の方に今後お世話になるかもしれないということで、多くの方に応援の方していただきたいなと思います。それではおしまいに市民の皆様へメッセージをよろしくお願いいたします。
看護に興味があるという方は湘南看護専門学校のホームページを見ていただいて、学校見学の方も随時行っていますので、ぜひ来ていただけると嬉しいかなと思います。あともちろん看護学校を目指す方だけではなくて、こんなところに湘南看護専門学校というところがあるんだなという、ね、少し興味があったりする方は、学校祭というものが11月の2日にありますので、ぜひ来ていただいて看護学生の学んでいる姿やいろいろイベントを考えておりますので、お越しいただけるととても嬉しいのでよろしくお願いいたします。
お話を伺いましたのは、藤沢市医師会湘南看護専門学校教務副主任成人看護学教諭の神林博明さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
藤沢市医師会湘南看護専門学校教務副主任成人看護学教諭神林博明さんのインタビューでした、
はい、
今神林さんもおっしゃられてましたけど、
はい、
ホームページがあるっていうのはね、ちょっとだけ興味があるよとかそういう方もチェックができるっていうのはいいなと思うし、
ね、
さっきのね看護学校もあったでしょ、藤沢市立看護専門学校、
はい、
こっちもやっぱホームページがあるっていう、こういうところを見てね、
うん、
なんかちょっとでも興味がある方は情報を得るっていうのも ね一個の手段だと思いますよね。
学校祭も来てほしそうでしたしね、11月2日にあるっていうね、はいはい、
こういう風にオープンにしてくれてるところは助かりますね。
ねえ、学んでる姿も見て、ね、
どんな感じなんだろうっていうのをまず目で見るっていうのはね、
そうだね、
いいですよね。僕たちがねよくいろんな地方にイベントの司会としてお仕事で行ってるんですけど、
はい、
少し前に行ったのが
羽村市ですか。
そうです、
はい、
東京都の羽村市というところに行ったんですけども、
はい、
そこで一般の方のちょっとインタビューのようなお仕事がありまして、
はい、
その時に55歳ぐらいの男性の方だったんですけど、看護師をやっているっていう方に出会ったんですね、
うん、
でその人にお話を聞いたら、その人は40歳で看護学校に通って、
まあ、言ってたね、
その後資格を取って今看護師として 14,5 年やってるんですっていう話だったじゃないですか、
う
ん
ね、
それまでは全く違うお仕事をしていたっていう、うん、でもその40歳の頃にいろいろあって、人のためになる仕事がしたいっていうことで看護学校に通ったんですっていう話を聞きました、うん、
おっしゃってました。
やっぱりいくつだからとか関係なくて、
うん、
いろんなきっかけがあったりすると思うんですけど、今更ななんてことはないんですよね。看護の仕事、人のためになる仕事を興味あればできるんですね、
うん、
こういう場所に通うことがね。
そうね、
なんかねインタビューをした日のことを今ちょっと思い出しまして、こういう学校にねちょっとまあ興味ある方、うん、さっきも言ったように学校さ行ってみたり、
うん、
ホームページをチェックしてみるっていうのもありだと思います ね
どうしてもねこういうところはね、うん、学生さんも少なくなったりするからね、
はいはいはい、
うん、まあ、免許取るのも難しいし、
うん、そうだよな、うん、
気持ちがある人はねぜひやってほしいね、
やってほしいね、
応援します。わらわらのスターはそういう人を応援しています。
はい、いや本当です、応援してますよ。もうなんか力になれることがあったら、
力になれること
は、
力になれることは何だろうな、
何だろうな、いや例えばだけど資格の勉強しまくってすんごいしんどいつまんないってなった時にちょっとでも笑わすことができるかもしれない、
かもしれませんね。
そう、
何かあったら
言ってくれれば、
はい、はい、お願いします。
はい、
おしまいは参加された市民の方のインタビューです、
はい、
松本さんと外川さんのお二人に参加した感想などを伺いました。
ありがとうございます。
それではインタビューをお聞きください。
参加された松本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のフェア参加しようと思ったきっかけっていうのはどのようなものになりますか？
以前から興味がありまして、で最近地震も多いので、やっぱりこういう資格的なものを持っていれば命を助けることが少しでもできるのかなと思って参加しました。
本当そうですよね。自分が知らないとやっぱり行動を移すことは難しいと思うので、こういう機会に命を救う行動どういうものがあるのかっていうのを知るっていうのはとても大切なものだと思います。今回ですね、救命講習受けてみていかがでしたか？
最初は緊張するかなと思ったんですけど、講師の方とか丁寧にお話しされていて、一番知りたかった AED の使い方についても詳しく学べたのでとても良かったと思います。
いざという時に AED じゃどうやって使うのか知らないと貼る場所とかやっぱり難しくて、こう貼って押しても正しい場所じゃないとやっぱ意味がないということで、こういう練習ができる機会っていうのは本当に大切なものになりますよね。ちなみに講習、成人と小児乳児とあったと思うんですけれども、松本さん今回はどちらを受講されたんですか？
今回は成人の方受けさせていただきました。
大人の方がですね、もし目の前で倒れてしまった時は今日の経験を生かして自分ができる範囲でですね、行動の方をしていただければと思います。参加された松本さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
続いては外川美久さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
今回の救命講習を受けてどのような感想を持ちましたか？
私自身保育園で働いてるんですが、このような救急講習を受けることが初めてだったので、成人の方とちっちゃい子とやり方が違うんだってことがはっきり分かったし、やり方も丁寧に教えていただいたので今後生かしていけたらなと思いました。
子どもたちと直接関わっている職業でお仕事をされているということで、なおさら今回成人だけでなく小児乳児に対する救命講習を学べたっていうのは本当に役立ったっていうことですね。
そうですね、今後は子どもたちもそうですけど、倒れてしまった人を見かけたらちょっと積極的に声かけて救急救命に関わっていきたいなとは思っています。
今日学んだこと役立てていっていただければと思います。参加された外川美久さんにお話を伺いました。外川さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
参加された松本さんと外川さんのインタビューでした。
はい、
僕らがさっきから言ってるような興味はあるけどとか、うんうん、聞いたことあるけどっていう段階だったのが、松本さんはそこから一歩動いたっていうね。
もう先行かれちゃってるよ松本さんに。俺らは
マジでまだ追いかけることはできる、追いつけるから。こっからよ俺たちも。
俺たちもね、
そうよ、松本さん今進んだ、これ本当にそう、興味あったのにそのままでじゃない、やってみよう、受けてみようと思ったっていうのがでかい。だってもう今松本さんは AED の使い方を知って生活してる、
知っていますね。
これが大事なんです。
羨ましいよ、もう頼られる側に行っちゃったから。
本当そう、
松本さんは。
そうだよな、俺ねやっぱ今思い出したけど、多分小学校の時に人工呼吸とか、うん、そういうことは学んだけど、うん、それっきりな気がするな。
いやそういう人がもう大体だと思うよ、
ね、
うん、昔やったことはあるけどっていうね。
覚えてるかって言われたら正直わかんないもんな。軌道確保してとかなんかあった流れは、
う
る覚えだもんな。今大人になってこそ知らなきゃいけないというかね、
うん、
思いましたね、
うん、
外川さんは保育園で働いてるっていうことで、
ね、
どれだけ人のためにやってくれるんですか、ね、それでなおこういうことを学ぼうという、うん、すごいよな。
もう成人と子供でそんなもはっきりと違うんだね、もうやり方がね。
そうね、
選べるって言ってたけど、こういう人が保育園で働いてくれてるのがね、
親御さんは
本当に
安心よね。保育士としての資格だけじゃなくて救急とか救命に関することも学んでる人がいるっていうのは、そういう保育園増えてほしいなって、
増えてほしいですよ、
思うね。話を聞いてると、お二人のお話を聞いてね、命を救う行動に ちょっと今までよりは自信を持った感じが伝わってきたなっていう、
うん、確かにね、
そこの自信があるないってでかいじゃない。
そうだね、
さっき言ってたその勇気もそうだけど、うん、一歩動く動かないのところに自信がある、うん、学んだんだもん、いけるっていう気持ちがなんかやっぱ大事な気がしますね。
そうね、外川さんも今回学んだこと多分話すだろうね、職場で。
あ、それはだから先生同士でとか、
ね、そうそうそう、ね、話してね、広がっていくんだろうな、こういうことで。
本当よね、
うん、
全員が言ったかどうかわからないけど、うん、例えばじゃあその保育園の中では話が広まって、
そうそう、
あ、そういうのがやってるんだねっていうのが知ってもらえて、うん、また誰かが参加してっていう、すごいいい連鎖ですよ、そうなっていくと、
は
い、
そうね、
僕らも今日きっかけにね、
はい、
いろんなことを学びたいと思いました。
はい、
今回は9月14日土曜日に秩父宮記念体育館で行われた救急フェア2024救命講習キュンとする街藤沢、あなたが守る応急手当で救える命の様子をご紹介しました。
はい、
いかがでしたか森田さん。
始まった頃の俺とはもう別人です。
はあ、もう
はい、もう別人ですね、これは。
まあ1時間ちょっと前ぐらいに収録させていただき始めましたけど、
はい、
ガラッと変わりました。
もうガラッと変わりました。はい、もう今もうスポンジ状態ですね。
はい、
もう知識に対してもう興味が湧きすぎて、だからもう吸収できるっていう。
吸収したわけじゃないですか。
あ、吸収できます。はい、状態に入ってる。
あ、状態に入ってます。状態に入っているっていう、
は
い、
うん、もう何でも学びたいなっていう気持ちがあるんで、昔からでも自分からね勉強するのすごい苦手で。
なるほど。
全然入ってこないんですよ。
自分で取り組もうとすると難しい、
うん、そうそうそうそう、はい、誰かに教えてもらうってことがすごい得意だったんで。
なるほど。
誰かいないかなって探したら、
はい、
まあ、横にちょうどあなたがいたん で、
はい、
であなたはこれから AED の勉強と、
はい、
成人と子どもの対応とか
違いがあったから、
違いがあったらすごい勉強してもらって、
はいはいはい、
それを次のネタ合わせの時で教えてください。
行けって、
期限は来週。
行けってば。
来週以内。え、
行けってよ。
行けって。
あなたも。
いや行きますよ。当たり前で行かないなんて俺一言も言ってないだろお前。
はい、そうですよね。
一言も言ってないですよ。
行かないとは言ってなかった。
一言も言ってないです。
俺からも学びたいってだけか。
あ、そうです、そうです、うん、
なるほど、
はい、もちろん。いかがでしたか。
同じことの繰り返しはなりますけど、
はい、
聞いたことあるよとかじゃなくて、実際に使うこと、実際に学ぶこと、目の前で見ること、聞くことっていうことの大事さ、大切さ改めて感じたっていうのと、
うん、体験してみることだっていう。
きっとね、
うん、
同年代の方で同じような感覚で生きてる人いっぱいいると思うんです。ただ今回さっきのインタビューを受けてた方たちとはやっぱりもう差ができてるんで、実際にやった人とやってない人っていう、僕やってない側ですから、
はい、
そのままじゃダメだなっていう、興味があるなら、誰かのために何かしたいなら行動しなきゃなっていうふうには感じました。
もう動き出そうかなっていう、
本当に思いました。今後ね、
素晴らしい、
少しずつでも勉強していきたいなと思いました。
はい、
ありがとうございました。ご協力いただいたのは鈴木恒雄藤沢市長、藤沢市民病院小児救急科部長、救急救命センター副センター長福島先生、藤沢市立看護専門学校教務課丹治さん、 NPO 法人藤沢救命普及推進会金子さん、藤沢市医師会湘南看護専門学校教務副主任、成人看護学教諭神林さん、参加された市民の松本さん、外川さん、消防局救急救命課入江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
レポーター川野葉月、技術田上隼人、そしてご案内役はワラバランスでした。地域に出張特別番組、この番組は藤沢市がお送りいたしました。